今日はカインとアベルです。アダムとエバがサタンの誘惑によって堕落しました。その時神様が彼に罪から救うメシアを約束されました。これを信じ彼は生贄を捧げ、生贄を捧げたその川でその腰の覆いをして覆ってくださいました。これが礼拝です。この礼拝はこの次カインがアベル、長男がカインです。アベルは次男です。それにも受け付きました。このアベルはこの土地を地を割く耕かす農夫でした。アベルは羊を飼うものだと聖書が言われます。それで生贄を持ってきたと第一番目見るとカインのアベルの生贄です。このアベルの生贄は羊から持ってきました。カインの生贄は自分の農作物を持ってきたです。神様が生贄を通して彼らを受け入れました。人間は全部カインとアベルは罪人としてこの地上で生まれました。それで彼らはこの礼拝を通して罪が許され、神様との関係がまた結ばれました。生贄というものはその意味があります。生贄を通して生贄に自分の罪を告白し、その生贄が自分の代わりに死ぬことで神様が罪を許し彼らを受け入れることが生贄です。だから礼拝です。生贄を捧げるということは礼拝を捧げることです。私たちは礼拝を通してイエス・キリストの血潮と、イエス・キリストが流された血潮で罪が許される、それで神様と出会って神様と親しく私たちは交わりし、自分がこんなに過去現在罪未来のすべての罪が許されたことに対して神様に賛美をし感謝を捧げるのであります。これが交わりであります。カインも生贄を持ってきたし、アベルも生贄を持ってきた。しかし問題はカインの生贄に対しては神様が目をとどめられなかったと。まだこのことでカインはもう非常に怒り、神様の前で顔を伏せたと言うんですね。私たちがこのどうしてアベルの生贄は神様に受け入れられたんでしょうか。それはアベルが神様の御言葉、先祖ですね、自分の父母が神様からの約束、女の子孫の約束ですけど、その約束と自分の父と母が生贄を捧げて自分たちがいつも思案してたその部分、恥ずかしい罪がある部分を覆ってやったということですね。それごと信じました、アベルは。しかしカインはそういったことに対して信仰がなかったんです。だからカインは自分が最も良いものだと思っているものを神様の前で持っていきました。だから神様、私がこのようなことをしてました、私は週2度断食をしました、あなたのためにこれこれしました、ボランティアもしました、宗教活動をしました、パリサイ人のように神様の前で自分の行ったすべての良いものを前面に出して進んでいったんです。けどこれが自分の罪を全部変わる贖いができないんです。そこに問題があるんですね。しかしアベルは 自分のためにこの一軒家が私が死ななければならないということを告白してるんですよね。私たちが生贄を連れて行って生贄の頭の上に自分の客観的な事実を全部告白するんです。法と息子がもう父の家から遠く離れて私はここで飢え死に死ぬんですという告白ですね。まあここで死ぬんです。まあ私がもうこのままだったら死ぬけど父の家にはもう宿員もいっぱい食べるものには豊かだ、だから父の家に帰ろうということが悔い改めです。だからこのアベルは自分には何の気がないから自分の代わりにイエス様が天の父なる神様が受け入れると、生贄を代わりに受け入れるということを信じました。これはアダムとエバからの教えです。それを信じてそれで自分の罪を生贄に全部告白し生贄が自分の代わりに死ぬんだ、それで罪がこれで解決され自分にはこの義というプレゼントされるということを信じました。それで前面に生贄を前もって立ってたんですね。だから神様が生贄すなわちイエス・キリストを十字架に血を流しているこのイエス・キリストを目を留められたということ。カインはそうじゃない、自分の行い自分の良さを持って前に進んでいった。いや神様が私たちがいくら良い働きをしたとしても罪をそのまま持ってるんです。だから顔を背けるんです。カインの生贄には目をとどめられた。しかしアベルの生贄は目がとどめられそして受け入れたと、ヘブル書11章4節にはこのように書いてあります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼は義人であることを証明得ました。だから信仰よ信仰、何を信じたか、生贄を通して自分の罪を許してくださって神様が受け入れるんだという信仰よ。だから前面にアベルは生贄を持っていきました。私は罪人です、本当に私はここで死ぬべきものです、しかし神様が私の罪の代わりにこの生贄を持ってきなさいと言われたから持ってきました、主の憐れみを信じます、これが確信ですよ。信仰を持って生贄を持っていったと、もうお金が、ね、たくさん高い生贄その意味じゃないんです。もっと良いものということは信仰よ信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神様に捧げた、約束を信じる信仰です。私たちはね、恵みという生贄ですね、恵みによってそれを信じる信仰によって救われました。自分自身から出たことではありません。誰も誇ることがないためだと、カインは誇ったんですよ。私はこんなにいいものを持ってきました。受け入れてください。受け入れないんですか？それで腹を立ちました。神様、あなたが間違ってるよ。私がこんなにいいものを持ってきたのに、これ見ないんですか？熱心はあったんです。ね、もう一生懸命努力はしました。しかし 神様の約束を信じませんでした。神様が言われることを信じませんでした。神様が願っておられたものは砕かれた心、悔いた心、ああ私はもうダメです、惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるんでしょうか。私たちの主イエス・キリストに感謝します。それを願ったんですよ。感謝の一件に二番目は怒っているカインです。神様はカインの生贄を受け入れなかったことは、この感謝の生贄じゃなくて自分の前後前に出してきた、その自分は義人だと思うそのものでした。だからこれを受け入れることはできませんでした。それで神様が不当だと不平満しました。もう怒り、また劣等感、それが起こりました。そのことをこのように言いますね。あの6節見ると、そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せている。あなたを恋し立てる。だがあなたはそれを治めるべきである。ここで正しいという義というものが言われますね。正しくなかった。何が正しい、何が悪いかということよ。正しいことはただ一つしかない、イエス・キリストです。私の代わりに死んでくださるイエス・キリストだけが正しい。それを信じることが正しい。イエス様だけ真理であり道であり命であります。しかしその代わり、生贄の代わり、自分の義を神様に見せようとしたんですね。私の熱心、私の断食、私の行いをボランティアを認めなさい、私の宗教活動。しかしそれには神様は何の関心がない。自分の子供イエスが私の代わりになって死んだ、その生贄にそこだけよ。そこ信じることが正しいことであります。それを信じなかったね。ただ正しくなかったと言われます。だから私たちの戸口に何を立てるかよ。自分のね、行い、自分の正しさを立てるとね、このようになる。罪は戸口で待ち伏せて、あなたを恋し立てる。この獅子がね、獲物をこう見つけてこう静かに伏せてこう近づくんですよ。そしてその隙間が見えたらクー走って首をかむんですね。その表現ですよ。獅子があなたをかもうとする。罪があなたを今かもうとする。蛇がこのネズミを狙ってる、その表現ですね。恋したってる。罪があなたを恋したってる。だからあなたは罪を犯す。だからそれを納めなさい。納める、その罪を納めなさいと主が言われました。これはもう間もなくあなたをガモッとするから。納めなかったんですね。納めることはできなかったんです。しかし彼はカインを殺したんです。アベルを殺した。8節を見ると、しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして2人が野に行った時、カインは弟アベルを襲いかかり彼を殺した。人類の最初の殺人の罪が起こりました。 礼拝に失敗したらこのような劣等感、神様とのたたり、この立つごとで生じるその思いがそのように殺人の罪まで生きるんです。だからこの戸口にこの彼が自分を立てた結果、噛まれたんですね。罪が来て噛んでしまったんです。噛んだ結果人を殺しました。罪がカインを獅子のように飛んできました。私たちがそのように罪を犯さないためには、私たちの中でもこの罪が狙うんですよね。狙う。しかし私たちを狙うことができない理由は、ここで戸口にイエス・キリストが立てられてます。アダマに茨の冠を受け、アダマから血を流し、両手両足に血が流れ、脇には、ね、槍で刺されて水と血が流れる。その血だらけになっているその部分を見ると、サタンが近づきません。門柱と鴨居に血がつけられているところには死神が通り越された。イエス・キリストが皆さんの前に立っているとサタンはもう近づきません。だからイエス・キリスト信じ、イエス様を自分の戸口に立てることや、それを聖霊様が一生懸命私の中でイエスと叫ぶのであります。私がイエス・キリストを信じたら、前に立ったら生贄があると、中でこのイエスを叫ぶのよ。それが私を守ることよ。罪の欲をこの抑えることは、この中にある聖霊の欲がイエス・キリストを通して語る。これイエス様が私の代わりになった、その愛が私をいじめる人を許し、ね、もう怒りを抑える、いろんな罪を抑えるんだ。このイエス・キリストの愛が皆さんの前に立てられると、聖霊によってイエス・キリストの姿に皆さんを変えてくださいます。八節を見るとこのように、あなた弟に対して、旧説、主はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私が自分の弟の番人なのでしょうか。知らないと言って3番目見るとね、アベルの死とカインの印なんです。どうして神様はアベルが死ぬようにそのまま放っておったんだ。これは、ね、神様の計画がある。このアベルが迫害され殉教されることを許した理由があります。これは私たちが罪を悟って悔い改め救われるためであります。アベルを通して、ね、カインが罪を悟るんですね。皆さんと私も私のために深く傷を受けて、苦しんでいる人を見ると良心が痛むんです。それで悔い改めるんですね。そのためです。日本にも殉教者がいっぱい存在するんです。その殉教者を通して日本が心を痛め悔い改め救われる。 からこのアベルの死がそれを叫んでるんですね。このアベルがどこにいるのか、これを探すことが重要。しかしカインは知りませんと言ったんです。それでイエス様が十節を見るとそこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。血が叫んでいる。血の復讐。血の復讐は何でしょう。自分のお兄さんが悔い改めることです。サタンの支配からイエス・キリストの支配に戻ることです。これが復讐なんですね。殉教者が叫ぶ理由は、私を殺した人が救われますように、そのように叫んでる。アベルの血が叫んでる。アベルの血よりもっと大きく叫ぶのがイエス様の血だと聖書が言われます。全世界にイエス様の血が叫ぶんです。アベルはカインが悔い改めて天国に行くように叫びました。神様いつまででしょうか、そのように叫びました。カインが、ね、心の中で両親がこう責められ、まだ環境が苦しみを受けるように、私もうちの家も、まあ、家が破産されてなかったらイエス様は信じませんでした。だからこの環境がねめちゃくちゃになって私はイエス様を信じました。このようにカインの道を茨を作りました。それで十二節を読んで、
それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。
さすらい人となる。安定がないのよ。カインは主に申し上げた。私の戸川は大きすぎて担い切れません。それがカインに主が悔い改めを導く環境でした。14節も、
あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう、
ね、この恐怖感がありました、ね、だから罪を犯した人は罪の問題が解決されるまでこの問題があるんですよ。私も大学1年の時、うちの村でねベトナム戦に参加した人がいました。それで彼は金智洋という人なんですけど、彼はこのように言いました。雨が降ってる日は花に匂いがする、魚が腐ってるその匂いがする。自分がベトナム戦で人を殺したその人の血の匂いがするんで、まだ女性たちを難保したこと、その話をしました。在籍期間ですね。これはドストエフスキーの罪と罰のところで、このデル・ラスコリコリニコーツ、ラスコリニコーツがそのずっと苦しみを表現するその小説の中でそれがあるんですけどね。カインの苦しみですよ。悔い改めるまでその苦しみがずっとあるんです。だからこの罪を悔い改めることを主が願って、カインアベルの血が叫ぶようにイエス・キリストの十字架が、ね、エルサレムで叫んでます。 全世界、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の持つためである。これは血が叫んでます。イエス様の血が。それで神様がカインに印をつけました。中古節、
主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった、
印をつけました。彼を、勝手に殺さないように印をつけた。復讐しないようにカインに与えられた印、それは何か、モドラよ、モドラ、殺人者、殺人者の印をつけました。パウロはその印をこのように表現しました。私は罪人の頭です、とそのように言って、罪が多いところに恵みも多い、自分が罪から救われたそのものだと、私はこの印がある。ジョン・ニュートンさんがアフリカに行って奴隷をこう商売をし、奴隷を掴んで商売をするんですけど、船の中で病気になったり諸因価値が落ちると容赦なく彼を船から投げました。それでこの商売を続いて、ある日船が、自分が乗った船がもう突風にあって、もう破船寸前です。それで彼が悔い改めるんですね。船が救われるんです。それから彼は商売を全部捨てて悔い改めて聖職者になる。一生彼は奴隷たちと同じように裸足で生きるんです。彼が作ったアメイジング・グレイス、こんな私の目が暗かった、それで見えなかったという、このような私の罪を許してくださった、それに告白しました。神様はこのように罪を告白した者、その人の罪を許してくださると約束がある。私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちのすべての罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。さあ来たれ、飲んじあおう。あなたの罪が紅のように赤くても、雪のように白くなる。私たちみんなはカインだよ、カイン。自分はもともとアベルじゃない。アベルもカインも最初から罪人ですよ。聖書はこのように表現してますよ。義人はいない、一人もいない、一人もない。それで神の栄誉に至る者は一人もない。だからイエス・キリストがこの地上で、神様が人間となって来られて、十字架につけられ血を流してくださいました。それでその方、生贄のところに自分の罪を全部言い表すと、私たちの罪と呪いと死が全部イエス・キリストに移され、イエス・キリストによってその罪が葬られ、イエス様のよみがえりによって皆さんと私はよみがえります。聖霊が来られ、私たちを神の子として引用をしてくださる。みんなカインなのよ、カインだったのに、イエス様の血でもう全部許され、アベルとなります。罪人が義人に変わる。だから聖書は言われるんですよ、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。主が 私たちを新しくイエス・キリストの血で作ってくださるんですよ。カインでもアベルでもないイエス・キリストの姿に作ってくださって、神様の子供だと言われるようになります。じゃあ祈ります。